皆さんこんにちは、 10XCCO のリッチャです。この 10XFM は 10X を作ろうミッションに、法律園向け EC プラットフォームステイラを提供している株式会社 10X のメンバーがキャリアや日々の出来事を学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。では、今回も新入社員の方の紹介ポッドキャストを撮っていきたいと思います。今回のゲストは7月にビズデブとして入社された坂本康之さんです。はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、坂本さんは社内でゲンさんと呼ばれているので、ちょっと今日はゲンさんとお呼びしてもいいでしょうか。
ありがとうございます。
じゃあ早速なんですけども、じゃあゲンさん、最初に簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、ありがとうございます。ご紹介いただいたように、坂本でございます。所属は事業開発本部ということで、弊社事業を、新規先にご案内していく担当しております、坂本でございます。で、前職は、PPIH といってドンキホーテですね。激安の殿堂ドンキホーテの、従業員として、27年弱、いました。もう27年というと、1996年ということで、もう自分の人生の半分以上を、前職に注いできたわけですけども、創業期、間もなくということで、だいたい僕が入った時が7店舗だったんですかね。7店舗ということで、まだ店頭公開もしてなかった年なので、そこから本当に駆け上がって、もう今で言うと、ものすごい大きな売り上げになってる企業ですけども、まあそこでまず日本国内で磨いた後に、キャリアの終盤は、アメリカ、それとあと香港に移って、最後は、3年ちょっとですかね、海外で、いろんな事業に携わらせていただいてたというような状況でございます。
はい、ありがとうございます。いや、きっと今聞いた人はびっくりしたんじゃないかと思ってるんですけれど、いつもは結構あれですね、IT 系の会社だったりとか、まあ、スタートアップ系から来る人が割とやっぱ多めっていうところではあって、まあ、小売系の企業出身と、まあ、アマゾンだったりとか、美味しくだったりとかっていうのはあったんですけど、もう、小売のど真ん中27年弱という、いや、すごいこう、キャリアの方が 10X に入ってくれたという回でございます。
ありがとうございます。
ちょっとみんな なんで 10X に出会って入社いただいたのか気になっていると思うんですけれど、ちょっとそれはこの後聞いていこうと思うんですが、最初にゲンさんのことをせっかくなんで知っていただきたいんで、ちなみに趣味だったりとか、なんかお休みの過ごし方とかはどんなことされてるんですか？
はい、ありがとうございます。そうですね、もう今年で僕50にもなるので、あんまり活発なことはできないんですけども、まあ、それでもやっぱり外で体動かすのが好きで、もう長らくゴルフはやってまして、僕、福岡からこっちに引っ越してきたのが4月なんですけども、入社とともに引っ越してきたんですが、そもそも山梨県に、上野原市っていうのがあるんですけども、そこにゴルフの会員権を持ってまして、はい、そこでまた本格的にゴルフを始めてるっていうのと、はい、まあ、あとは、誤解を恐れず言うと、家族との距離感っていうのもちょっと大事だなと思ってまして、まあ、たまに金曜日の夜になると、好きなバイクにまたがり、バイクでちょっと、山奥にこもりみたいなこととかをやりながら、ちょっとゆっくりと時間を過ごすっていうのが最近の自分の中のトレンドですかね。
もうバイクで、もう一人であれなんですか？ソロでツーリング行って、そのまま週末を過ごすってことですか？
そうです、そうです、そうです。そういう過ごし方です。
なんか YouTuber できそうな感じの、あれですね。
よく見てます、そういう YouTube。でも そうですよね、そんなクオリティの高いことは真似できないです。
なるほど。それでもすごいリフレッシュできそうですね、週末。
本当ですね。大事ですよ、やっぱり。
じゃあ、ちょっとそんなゲンさんなんですけれども、じゃあ27年ドンキというところなんですけど、ちょっとそこの経歴とか伺っていってもいいですか、これから。
ぜひぜひぜひお願いします。
ありがとうございます。さっきおっしゃってた、その入社された頃はまだ、何店舗っておっしゃってましたっけ？
7 店舗ですかね。
ドンキホーテね、今何店舗あるんですか？日本。
今いくつですか？もう MA してる名古屋の会社とかも入れるととんでもない数ですけど、600とかあるんじゃないですかね。
ああ、そうですよね。
すごい数ですよね。
いやー、7店舗、96年ですもんね。
はい。
はい。その頃になんかまだその全然今よりも小さい規模、なんかみんなそんなにドンキってまだ出てきたばっかりだと思うんですけど、なんかどんな経緯でそこにこう入社することになったんですか？
ドンキですね。
はい。
もともと僕前職が職人だったんですよ。 いわゆるあの工事現場で、あの窓ガラスを入れていくような、あの結構大きな会社の職人をやっていて、一時期職人に憧れた時期もあってですね、職人やってたんですけど、あの、ある時に職人やってた、いわゆる自分の先輩の兄貴分みたいな人がいて、あの、お子さんも、小さなお子さんもいて、ご結婚されてたんですけど、大きな怪我があって、で、なんかそれを見て横目で見てて、無休状態になっちゃったんですよね、職人ってやっぱり。体動かしてなんぼだったんで。まあ、そういうのを見て、やっぱ長くやれる仕事じゃないなっていう思いがあって、なんか就職しよう、就職活動しようっつって転職活動に臨んで、あの、当時転職雑誌のビーングってのがあったんですけど、
はい。
それの見開き1ページ目に同期があって、うん、経験学歴不当ですみたいな。で、年収1000万20代でいけるぜみたいな文章に刺さって、絶対嘘だよと思いながら面接受けたら一発合格しちゃって。もうなんならあの、セブンイレブンの店頭で書籍を読んだ、もうその1週間後ぐらいで入社しててみたいな。
すごい勢い。
はい。そんなノリでした。
なるほど。当時のドンキって、なんか今、あの、何でしょう、ドンペン君がいて、あの、なんでしょうね、いい意味でごちゃごちゃしたこの店内で、はい、っていう感じですけど、なんかもう当時からドンキってあんな感じだったんですか？
ああ、もうありがとうございます。もう全然違って、それこそ僕が入社した当時はまだドンペン君がいなくて、その時のキャラクターロバだったんですよ、なぜか。
ロバ知らなかった、その時代。
そう。ドンキホーテって、あの、いわゆる、あれですね、あの、セルバンテスっていうあのドンキホーテの物語があるんですけど、それの主人公が乗ってた馬が馬じゃなくてロバだったんです
ね。ああ、そっかそっか、ドンキホーテだから。はい。
そうそう、はい。そのロバをモチーフにしていた時代で、で、店舗もまあ、とにかくちっちゃいし、汚いし、ごちゃごちゃしてるしで、で、もうわちゃわちゃしてましたね。
わちゃわちゃしてそうなのはなんかイメージに浮かぶんですけれど、一応、あれは、GMS、ジャンルは何なんでしょう？
ジャンルは、それこそ今でこそディスカウントって言われるようになりましたけど、その当時はジャンルなんて言葉で語れなかったですよね。
うん、
今だとディスカウントですね。トライアルとか。
ああ、ディスカウントした。確かに、確かに、うん。あの、最近だとあれですもんね、スーパーみたいな、もう生鮮とか、食品もかなり売ってるとこ多いですよね。
そうです、そうです。あの、途中になるんですけど、まあ、長崎屋さんっていう業態とか、あとは今のユニーさんとかってのを M&A してのグループ入りしてから、本当にそういう業態がいっぱい出来上がりましたね。
うん、なるほど。ちょっとこの26年をこのたった30分でさまるのはすごく難しいと思うんですけど、まあそうやって本当に一現場から入って、もうでも一気にその最終的にはですね、その海外展開の、あの、会社の要職だったりとか、社長みたいなところもこうやられてきてって感じだと思うんですけど、なんか、どんな、なんでしょうね、どういう感じだったんですか、その急成長の中にいるっていうのは。
ああ、もうありがとうございます。本当にあの入社して、僕はこの1年ちょっとでもう店長とかで、当時あの最年少店長とかって言ってすごく騒がれたんですけども、で、25ぐらいからも店長になって、現場経験もでもそう言っても、本当に2年半とか、その程度しか現場にいなかったんですよ。で、ちょうどその入社してから3、4年後ぐらいに、いわゆる一部上場して、もう本当にそのあたりから一気になんか加速してったんですよ。なので、もう関東からいきなり次が九州にまず行こうって言って、九州に一発目が全国展開1号店だったんですけど、まあ、その時の支社長に選ばれたのも僕 で、九州で広げていく、やれ北海道だとか、次はじゃあ帰ってきたらホームセンターだとかで、だからもう入社して本当に3年弱ぐらいで、なんか幹部というか、いわゆる本部に抜擢されて、そこからもうあとは、あの、現場の最前線で事業拡大の先頭に立ってた感じでしたかね。
じゃあもう燃えてるとこにとりあえず投入される人みたいな感じですか？
まさに、あと燃やしに行くみたいな。
あ、燃やしに行くんですね。燃やしに行く方なんです。
添加剤ですかね。
あ、じゃあ盛り上げたいとこに、こう、原産。じゃあ行ってきてよろしくみたいな感じですか？
いや、もう本当にそんな感じでしたね。
1
年ごとに仕事変わってるみたいな。
なるほどな。結構その、ドンキホーテって、なんでしょうね。こう、まあ、既存のこう、まあ、弊社でよくそのお付き合いのあるこうスーパーさんとかとはまたちょっと形が違うような気もしますけど、なんかざっくり言うとどんな会社、社風、組織みたいな感じだったんですか？
ああ、なるほど。ありがとうございます。一言で言うともう全然型にはまらないというか、すごく自由な風土。で、あの、最大の特徴が、まあ、よく言われるんですけど、権限異常っていう言葉をうちの会社は本気で使ってて、その権限異常の仕方の本気度がちょっと中途半端じゃないっていうか、
はい、
もうそれこそもう入社して、あの、一週間も経たないような子たちに、 年間で数億円の仕入れ権限が与えられるとか。
へ
え。まあ、あとは、我々のお得意先のスーパーさんとかでは考えられないかもしれないですけど、現場の一担当の子に売価の権限が与えられる、変更権限が与えられるとか、
もう
それこそ発注じゃなくて仕入れ。つまりだから自分で商談して物を仕入れるとか、もうこういう社風なんで本当に自由ですよね。
じゃあバイヤーさんが、なんか普通だと結構あれですよね。店長となんかバイヤーさんはまた別で、そのバイヤーさんが買い付けてきてみたいなのが多いと思うんですけど、うんうん、もうそういうのももう現場とか店長の権限がめっちゃ大きいってことなんですかね。
大きいですね。だから本部は本当に現場を支えるための組織で、現場の子たちが店長一家、みんなが主人公でみたいな。だからサポート役の本部なんてなかなかないかもしれませんね。
その中でのそういうマネジメントというか、支社長だったりとかは、なんかどういう、なんでしょうね、役割というか立ち回りをされるんですか？
ありがとうございます。そうですね。やっぱり求められてたのは、当然大きな組織をリードしていかなきゃいけないし、で、リードした先にやっぱり結果を出すこと、結果に導くこと、ということをやっぱりすごく重要視してましたと。ただでもこの権限移譲っていう、この文化とか社風っていうのは絶対失っちゃいけないものだっていうふうにずっと教わってきてたので、そういう意味で言うと、何ですかね、より部下に対して信じて託す、任せるというか、で、その信じたその先に、結果があるわけで、で、いい結果が出るようにうまく軌道修正してあげるというか、導いてあげるっていうのがドン・キホーテでずっと言われてきた理想の上司像みたいな感じでしたね。
すごい、そこまでこう、はっきり理想の上司像っていうのが共有されてるんですね、社内で。
もう間違いないです。もう言語化されてますね。明文化されてる。
その辺って、ちょっとなんか、私はこうずっと IT 総裁なので、あんまりこう小売業界とかっていうところで、すごい詳しいわけじゃないんですけど、その中でもやっぱ特色があるって感じなんですか？
いやー、あると思いますよ。絶対に。チェーンストアのいろんな企業さん僕知ってますけども、こんなに自由にはやらせてもらえてなかったっていうか、だから本当になんか、なんだろうな、若くして、短い時間で、短い期間の中で、本当に若い子たちがどんどん育っていくみたいな、たくましく。
はい。育成がちゃんとじゃあ進んでるっていう感じなんですね。
そうですね。でも誰に教わるわけでもなく、自分で大失敗も繰り返しながら、勝手に育っていくみたいな、こんな社風でしたかね。
なるほどな。なんかこう、源さんの端々からドンキ愛が溢れてきますね。
そうですね。いい会社でしたよ、本当に。
その、あとちょっと話が変わって、途中でその海外展開も担当されてたんですよね。
はい。
海外はどういうところをやられてたんですか？
海外は、本当にコロナが始まった年に、初めて行ったのがアメリカで、ロサンゼルスを中心に活動してたんですが、北米事業ということで、ハワイと、それとロサンゼルスの2カ所を、任せられて、北米事業の責任者としていましたね。
それは、その時初めて出展するってことですか？
もともとですね、実はハワイとカリフォルニアの方に、ロサンゼルスの方にあった日系企業を、僕らが M&A してたんですね。
なるほど。
なので僕が初代社長とかってことじゃなかったんですが、何代か経験して、何代かに変わった後に僕の方もバトンを受けて、事業を成長させようっていうことでアメリカに行きましたね。
最初にちょっとアメリカの話を伺ってみたいんですけど、なんかアメリカでそのドンキって、はい、今、あんま、なんか受け入れられてるのかとか、どういう感じなのかイメージ湧いてないんですけど、今どういう展開をされてるんですか？
ありがとうございます。ちなみにアメリカではドンキホーテっていう名前でお店ないんですよ。
違うんですね。
で、違うんです。で、今、店舗名が東京セントラルって言って、要は、なんだろうな、日本を想起しやすい。アメリカの人たちにとって日本を想起しやすい名前にしようってことで、まあ、東京とかっていう、東京の中心みたいな、まあ、こういうお店の名前で今展開してて、それが10店舗、ロサンゼルス中心に今あります。で、まあ、大体どうでしょう、ロサンゼルスって言っても、本当に日本人というかアジアの人たちが多い地域に店舗を出しているので、お客さんの多くは、アジアの、日本人を中心としてアジアの方たち。まあ、そういった方たちの、なんか生活インフラになってるっていうのが、アメリカのドンキというか、東京セントラルってお店でしたね。
今、東京セントラル、ちょっと検索してみたんですけど、なんか私たちの想像するドンキというよりは全然もう綺麗なスーパーみたいな感じですか？
おっしゃる通りですね。なので、節々にドン・キホーテのカラーは出してるんですけども、もうとにかくなんだろうな、生鮮食料品とか日本のドンキと違って品揃えが全然違って、もう完全にスーパーに寄ってるので、そういう意味で言うと、 ちょっと清潔かもしれませんね。なんか変な言い方ですけど。
うん、なんかちょっと違うドンペンクみたいなのあります？これペンギン？
そう、今はね、ドンペンくんですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、これはちょっと昔の写真かもしれない。
うん、そうかもしれない。
ああ、なるほど。でも、海外展開って結構、日本とは違う苦労があったんじゃないですか？
いや、もちろんですよ。やっぱり、初めての、しかも海外でのお仕事ってこともあって、やっぱり言語の課題とか、それとあと、やっぱりカルチャーですよね。だからそういうところで、まあ、HR とかも、そういう組織も日本にはないけどあるみたいなね。そういう部分ですごくやっぱ大変な思いをしたという。ただでもすごくいい勉強になって、自分の人生において、この海外数年しかいなかったですけど、この経験でも一番大きいですかね。すごい影響がもらいましたね。
なんか印象的なこととかありますか？覚えてるエピソードとかありますか？
いや、もうやっぱり本当に楽しい時間じゃなかったんですよ。っていうのも、行ってから最後出てくるまでずっとコロナだったんで。
ああ、確かに。
でも、当時のロサンゼルスって言ったらもうコロナの爆心地みたいなところだったじゃないですか。
そうなんですか。アメリカの中でも感染者数が多いってことですか？うん、
すごかったですよ。もうびっくりするぐらい出ていて。外にも出れない。遊びにも行けない。せっかくアメリカに行ったのに、レストランはどこもやってないみたいな。
辛い。
床屋も行けないみたいな状況だったんで。で、散歩もなかなかできなかったですから、本当に仕事だけみたいな。ただでも、多くの人たちが職を失ってる状況の中で、僕ら本当に生活インフラだったんで、むしろグロサリーストアは開けなさいって行政に言われてたので、開いてれば開いてるでものすごく売れてましたから、本当に大変な思い出しかなかったですね。
結構あれですね、入店制限して入り口に人が並んでるみたいな、なんか日本でもニュースでやってた気がしますけど、
おっしゃる通りです。で、お店を開けなさいって言うんですけども、当然人がやってることなので、うちの従業員の子たちもやっぱり感染したりするじゃないですか。
うん。
もうそうすると一気に店内を消毒しなきゃいけないから閉店とかってなったり、もう従業員でクラスターが発生するともうしばらく開けられなくなったりとかで、本当にそのやりくりが大変でしたよね。
なんか常に非日常なまま数年が過ぎたっていう感じなんですかね。
もうまさにまさに。でもやっぱりそういうなかなか普通じゃできないような経験ができたので、そういう意味で言うと本当に従業員のみんなには頑張ってもらったし、まあ、みんなに本当に感謝しかなかったっていうか、いい経験しましたね。
いやー、なんか、こう、ゲンさんの話は、社内で自己紹介していただいた時も、全然、なんでしょうね。終わらないという、終わらないというか、こう、いや、話がこう、なんか、もっと聞きたいこといっぱいあるんだけど、こう、濃厚すぎて、なんかあんまり、さらっと、5分の自己紹介では全然終わらないみたいな感じだったんですけど、30分あってもやっぱ終わんなそうなんですが、はい、ですが、ちょっと惜しいんですが、次最後の、アジアもやられたっていうことで、ちょっとコーチを伺ってみたいんですけど、はい、アメリカの後、じゃあ次は、アジア行ってくれ、みたいな感じで行かれたんですか？
そうですね。はい。アメリカから次に香港に軸足を移して、香港では商品周りの責任者ということで、まあ日本から商品を輸入してきたりとか、あとは商品を作ったりとか、で、それをもってどうやって売っていくんだ、みたいな担当になって、香港を中心に、まあ、アジアでのお仕事ということでやってましたね。
ちなみにアジアの方はドンキってどういう業態で出してるんですか？
ありがとうございます。もうそっちの方がむしろドンキホーテでして、ただ店名がドンドンドンキっていう名前なんですよね。
かわいい。
なので、そうそうそう、名前こそ違うんですけど、でも中身の方も、やっぱり、なんていうんですかね、家電とかアパレルとかブランド品みたいなものはなくて、いわゆる生鮮食料品を中心にした 100% メイドインジャパンの商品を販売しているお店、みたいな感じでしたね。
あ、そんなに日本推しなんですね。
完全に日本酒でも中途半端にメイドインチャイナみたいな商品は一つもないですね。
全部メイドインジャパン。
そう、それが逆に支持をされているというか、うん、高くね。
逆に日本のドンキ別にあれですよね。日本メイドインジャパンだけじゃないですよね。
もちろんもちろん何でもありますよね。
うんうんうん、
ただやっぱり海外に行くと日本製っていうところへの安心感とか信頼みたいなところがやっぱり非常に重要なので、そこだけはぶらさずにやっていこうっていうのが一つの大きなコンセプトでしたよね。
それはお客さんはその現地の日本人が来るんですか？それとももうみんな現地の人もいっぱい来るって感じなんですか？
もうアジアは圧倒的に現地人ですね。
どういう商品が人気なんですか？
もうとにかくお菓子だ、お肉だとかもう何でも売れましたよ。売れないものがないです。
すごい、そう、ありがたいですね、日本のものが。
びっくりするのは果物ですよね。例えばこっちで言うと、とちおとめのいちごのパックが498円が、例えば向こうだと1800円とか。それでも飛ぶように売れるわけですよ。
すごい。
びっくりしますよ。
でもイチゴって足短いじゃないですか。それ日本からこうど、ね、空輸とかで持ってくんですか？
うんうん、おっしゃる通りで空輸で持ってきたり、時にはいわゆるリーファーコンテナって言って冷蔵用のコンテナで持ってきたりとか船でですね。だからそういうコストがかかって売価がもちろん上がるんですけど、
はい、
それでも本当にアホみたいに売れるんですよ。
へー、それってなんでなんですか？そんなに日本製みたいなのが人気なんですか？
うん、もう、一つはですね、やっぱり僕らが出てくるまでのアジアっていうのは、日本企業ってやっぱりあったんですよ。いくつか何社かね。で、そういった企業は、あえて名前こそ出しませんけど、やっぱり価格が高かったんですよね。
うん。
で、もうそれこそ高いなんていうもんじゃなくて、本当に高くって、いわゆる現地の富裕層しか手を出せないような価格帯だったものを、
うん、
まあ、いろんな商流とかいろんなことを工夫して、我々が安く売れるような工夫をしたんですよね。
うんうん、
まあ、それにより価格破壊が起こって現地でものすごいそれが爆発的にヒットしちゃったっていう感じでしょうかね。
うんうん、ああ、確かに昔もなんかデパートとかにありましたよね。ちょっと日本のもの、はい、すごい高いけど。
おっしゃる通りですね。
うんうん、ああ、それがちょっと業態がまあディスカウント高いけど、まあディスカウント業態みたいなところで買えるようになったっていうことなんですか？
まさしくそうです。
なるほど。ありがとうございます。これきっとアジア行ったら最近割とどんどんどんあるって言いますよね。
うん。必ず、なんていうんですかね、日本人も2週間いたりしても、うん、大体3日ぐらいで現地のお食事に飽きちゃうんですよ。
あるあるすぎる。
あるあるすぎる。だからドンキ行くとなんかちょっと安心するみたいな。
確かに。なるほど。じゃあ、ありがとうございます。ちょっとそんな。
ありがとうございます。
いや、ちょっと長々と伺ってしまったんですけど、ちょっとそんな、のんき愛に溢れたゲンさんが、10X にこうやってきた、じゃあ、なんでしょうね、ストーリーというか、なして出会って 10X に入ることにしたのかに、はい、じゃあ次は伺えますか？
はい。簡潔にまとめますとですね、僕が香港に移ってから、本当に移った直後に、向こうでもやっぱり現地で QEC をやってまして、うん、まあ日本で言うと Uber とか Volt がすごく進行してますけども、現地でデリバルっていうのが香港であったんですね。
うん、で、シンガポールですね。
まさにまさに、あとグラブとかあるんですけども、うん、そのデリバルでやってたんですけども、やっぱり、なんて言うんですかね、僕らの商品って日本語じゃないですか。
はい。
で、現地の人たちに日本語の商品を売ろうとしても、なかなか日本語わかる子たちなんてほぼいないですから、
うん、
で、その商品が何なのかってことをやっぱり表現したりすることにすごく苦労したんですよね。
はい。う
ん、で、そういうこともあって、なかなかやっぱりアプリでうまくそれを表現できない。で、それを表現するためにこういう機能を回収してほしいって言うんだけど、なかなかやってもらえないみたいな。
うんうん、
こういう現状もあったので、何かこう自分たちでできないかななんていうところから、ちょっと調べてたら 10X が出てきて、
ほうほう
ほう、おもろいなと思って。で、海外に関心があるかどうかわからないけど、ぜひどんなサービスなのか聞いてみたいっていうことで、
うん、
僕メール送ったら、まあ今のそれこそ土地内さん、名前出しちゃったかな、
はい、あ、大丈夫だと思います。はい。
連絡をくれて、
うん、
で、ぜひちょっとご相談に乗りますせってこと で、
うんうん、
で、そこからいろんな提案を、それこそ山田さんとトッチーさんで、作っていただいて、吉海さんもいたかな、当時は。
うんうん、
で、いざプレゼンみたいな状況になったんだけど、なかなかやっぱり、いろんな課題もあって抜けれなかったんですよ、その当時は。
うんうんうん、
なんだけど、その半年後ぐらいですかね、提案のいただいた。まあ、それがだから去年のちょうど10月ぐらいだったんですけども、
うんうん、
もう一回サイトアップしてくれた土地内さんが最近の近況どうですかみたいなところから、もうちょっとなんかやってみましょう、考えてみませんかみたいなところで、もう一回再挑戦だって話になって。
はい。
で、そこで、ああだこうだやってるところで、去年の12月ですかね、それこそ、社長の山本さんも香港に来るってことになって。
はい。
当時ののりさんとかうどんさんとかも来て、みんなで来てくれたんですよ。
うん、うん、うん。出張で。
出張で。で、来ていただいて、まあ、山本さんとそれこそ、マンツーで食事させていただく機会もあって。
はい。
もう、その頃にはもう、すでに2年前から会った時からもう 10X に完全に僕惚れてたんですけども、もう、山本さんとお話しさせていただいたことで完全にスイッチ入っちゃって、
うん、はい。
で、僕自身はやっぱりアメリカに行った時からそうですけど、やっぱり小売業ってなんかを変わらなきゃいけないって漠然とした思いがあって、で、このコロナ禍でその消費者もどんどん購買行動が変わっていく、で、そこに対して適応しなきゃいけないみたいな変化対応力が求められている中で、なかなか変われない自分にもやきもきしてたし、で、ね、一層やっぱり日本もこういう風になっていくんだろうなっていう未来を描いたときに、10X っていうパートナーが目の前にいて、 もう自分自身が残りの人生かけられる仕事ってここじゃないかみたいなところで、勝手にどんどんいろんな思いが膨らんでっちゃって。で、別に大和さんに口説かれたわけじゃないんですけども、大和さんに僕からアプローチして、じゃあゲンさんトライアルよろしく、みたいなところから。
はい。
今に至るって感じですかね。
いやー、すごい赤裸々でしたね。
はい。
言っちゃっていいのかなと思ったんですけど、まあ、きっとゲンさんが話してるから、いいのか。そう、ね、去年の年末ぐらいに香港出張行ったりしてましたけど、
はい、
我々というか、社内側としては、その、まあ、商談相手みたいな、その取引相手というか、商談相手として、まず会って、なんかその、源さんって、坂本さんっていう方が、なんかすごい、こう、10X のことをめちゃめちゃ推してくれてるらしいみたいな話は、ちょっとこう、私は遠い面ではないですけど、まあ、なんか、商談ログとかで知ってはいたんですけれど、うん、なんかあれみたいな、なんか源さんが 10X を受けに来るらしいみたいになって、え、どういうことみたいな、そんな、そんなことあるみたいなところからこう始まり、なんかまさかのそこからね、本当にトライアル選考って普通に受けていただきみたいな、そしてまさかの入社いただきっていう、いやー、そんなことあるんだなっていう感じでしたね。
そうですよね。いや、もう僕も本当に、なんていうんですかね、ある意味、あ、いいなと思ったのが、もう本当に忖度なしで、
はい、
カジュアル面談から始まって、
そうですよね、
トライアルっていう、もうこの選考プロセスがすごすぎて楽しかったんだけど、まあ絶対受からないだろうななんて思いもあって、まあでもきちんとご評価いただいたりなんかして、やっぱ受かった時は死ぬほど嬉しかったですよね。
あ、よかった。いや、我々もなんか、いや、本当に普通にじゃあ面接からみたいな、もう本当にね、普通と同じフローを、まあ、テンスの一応専攻のね、スタンスとしては、まあ、どのチャンネルから来ても、こう、ちゃんと同じフローを通すっていうのをやっているので、ね、全部やっていただいたんですけれど、本当にお疲れ様でした。
いやいや、でもあのフローがあったからこそ、なおさらその愛が深まったっていうか。
あ、そうだったんですか。
うん、間違いないですね。
ありがとうございます。なんか、あ、で、それで、あれですね、帰国、もう日本にも帰国されて、それでじゃあ、もう一社員として入っていただいてってことですよね。
そうです、そうです。なんでもトライアル受けようって、もう自分で決めた時には、もうこの状況じゃ向こうにいながらだと絶対やれないなと思って、うん、とりあえず辞めちゃって、
うん、
でも辞めた後に受けてこう、みたいな形でしたかね。
いやー、まさかのね。突然、あれ、源さんが退職して日本に帰ってきてトライアルを受けているっていう。
はい。
ね、でもきっとやっぱりこれ聞いてる方とか、まあ、10X の社内側ってやっぱりその IT 出身とか、まあ、そのスタートアップの視点からこう見てるってことが多いんですけど、その小売業界もね、ずっと27年な源さんから見て、なんかその 10X にそんなにこう、なんでしょうね、ワクワクしたポイントっていうか、何がそんなに刺さったんですか？
まあ、いろいろ要因ありますけど、一番はまずやっぱり働いてる人、この事業に対して、すべての従業員が一点の曇りなく、それを信じてみんなが頑張ってる、ひたむきに頑張ってるっていうところが、ひしひしと伝わってきたんですよね。で、それがやっぱり嘘がないっていうところが、このトライアル期間を通じてすごくよく分かって、そのトライアルを受ける前から皆さんの人間性をそう理解してたんですけど、より一層トライアルで強くなりましたよね。これがまず一つ目。二つ目は、まあ、さっきも言いましたけども、やっぱりこのコロナっていう機会を通じて、よりこのネットスーパーっていうのが、社会の中で絶対求められる重要なインフラだなって思ったってことが一つですよね。で、僕ドンキで、すごくいろんな災害を経験していて、
うん、
それこそ一つ目が東北震災とか、
確かに。
それとあとは熊本の地震とかも僕は目の前にいたんですよね。で、そのドンキにいた時ってやっぱりそういうその災害での強さってやっぱりすごくあって、で、そこでのその我々が求められてた生活インフラとしての役割とかっていうのが、すごくやっぱりなんだろうな、ドンキホーテのある種ビジネスを大きく成長させた一つのきっかけというか通過点でもあったんですよ。で、そういう機会を通じて、なんだろう、社会に求められてるものってなんだろうっていう考える機会がいくつかあった中で、特にこのネットスーパーっていうのは今までにないものだったんだけど、革新的に絶対これからも支持されるサービスだなと思ったんで、もう絶対ここにかけてやるんだと。で、これを通じて、なかなか理解されないネットスーパーの授業だけど、いろんなスーパーの人たちに、これを理解してもらうために頑張るんだっていう、こういうシンプルな気持ちで、なんだろうな、10X の門を叩いたって感じですかね。
いやー、そうなんですね。でもなんかちょっとこれ、意地悪な質問かもしれないんですけど、なんか、10X、まあ、とはいえ、こう、全然、こう、小売業界においては、まあまあ、新参者、で、ポットで突然出てきて、まあ、ネットスーパー、こういうシステムを作ってますって言って、しかもこう、 なんでしょうね。まあ、年代としても割となんか若造が作っているみたいな、まあ、その言い方のあれですけど、まあ、結構、なんでしょうね。新しい人たちが、まあ、作って頑張ってやっているっていうようなところに、まあ、ゲンさんのようなそのキャリアがある人っていうか、こう、入っていただくって、まあ、結構、なんでしょうね。やっぱりチャレンジングだったりとか、本当に、一番遠いところは本当に年齢が10も20も違う人たちがいっぱいいる集団っていうところだったと思うんですけど、なんかそこに対するこう怖さだったりとか、いや、今から行くのみたいなってなかったんですか、うん、
ありましたよ。
すごくそう、ぶっちゃけベースで気になります。
そう、僕自身は、やれるって思ってたけど、でも受け入れてもらえるかっていう不安と心配のがありましたよね。
ああ、なるほど。年齢差もあるし、どこですか？
はい。で、本当に、まあ、トライアルもすごく楽しくやってたんですけど、
はい。
でも、そういう思いを払拭したのが、うん、トライアルを受けて、で、なんとか合格ですっていただいた時の、
はい。
ノーションで送られてきた、僕へのフィードバック。
うん、ああ、はい、はい、はい。
で、これに、いわゆる合格ですみたいな、お給料こうですみたいな、うん、いつから頑張ってみたいな、こういう単純な、なんていうの、内定通知書じゃなくて、
うん。
トライアルの、僕のそのトライアルの結果を見て、うん、思ったことみたいなのが、名前こそ書いてないけど、いろんな方たちのそのフィードバックがいっぱい書いてあって、
うんうん、
僕それ読みながら2日ぐらい泣いたんですよね。
これ本当に。本気で、ああ。
本気な気、ガチで泣いたんですよ、ね。
なんと。
でももうだから、ここだったらやれるなって、それ見て本当に思ったんですよ。
なるほど。そのフィードバックって、なんか、うんその、いいことも悪いことも書いてるってことですか？悪いっていうか、なんかこういうところはもっと改善できますとかまで含めて書いてあるってことですか？
そうですね。まあ悪いことはほぼ書いてなかったんですけど、うん、もうとにかくだからなんだろうな、仕事の進め方、スタンスとか、うんうん、情熱とか、
うんうん、
この人とだったらやっていけそうだって思ったとかっていう率直な言葉がいっぱい書いてあって、だからある種僕へのラブレターですよね。
あ、確かにラブレター。なるほど、なるほど、うん。そういうメッセージ集みたいなやつだったんですね。
そうなんですよ。だから27年間僕、ドンキに行って、
うんうん、
それこそ社長とオーナーが僕の本当の上司みたいな環境の中で、僕誤解を恐れず言うときで27年間ドンキで褒められたこととかほぼないんですよ。
え、そんな、あれなんですね。
ないです、
うんうん。
ないんですけど、うん、ここのトライアル2週間ぐらいでこんなに気持ちよく人を褒めていただいたのも本当になかったし、うん、本当に感激しましたよね、うん。こういうその企業文化みたいなところに。
うんうん、なるほど。すごい熱いメッセージを、なんか、いや、私たちとしてもすごい、こう、なんでしょうね。エンさんはすごい、こう、熱いメッセージをいつも伝えてくださるので、アカデクさんいかに好きかとか、なんか、いかにこう、はい、みんなが、なんかいいかみたいな、こう、すごい鼓舞してくださるんで、なんかすごい、なんでしょうね、エモい気持ちというか、結構ともすると淡々としてるじゃないですか、10X のコミュニケーションスタイルって。はい、いや、なんかゲンさんと話すとすごいなんか、いや、明るい気持ちになっていいな、みたいな、元気って素晴らしいな、みたいな気持ちになるんですけど、はい、なんかゲンさんもでもそういう、なんでしょうね、エモさみたいな方に、もう、こう、なんでしょうね、感じていただいてたっていうのは初めて知りました。
いやー、本当ですね。もうでも、いい会社ですよ、本当に何度も言うんですけど。
そっか。あ、じゃあそこで、じゃあその不安払拭されて、じゃあもう入社しようって思って決めていただいたってことなんですね。
全くです。
ありがとうございます。じゃあちょっと入社までの話でもうめちゃめちゃ30分以上になっちゃったんですけど、
はい。
じゃあ入社して、でも今、じゃあ2ヶ月経ちまして、もう1ビズデブとして、本当に、あれですよね、小売企業さんにも会いに行ったりとか、提案したりとかされてると思うんですけど、あ、そうですね、最初に、そっか。あ、じゃあ今どんな仕事をされるのか、ちょっと一回教えていただけますか、
うん、いや、ありがとうございます。そうですね。本当に新規先に、どうですかね。直接もう本当にコールドコールって言って、飛び込みでお電話させていただいて、うんうん、営業ご担当の方におつなぎいただいて、我々の事業をまずご説明させていただいて、ぜひNS についてのお話をさせていただきたいみたいな機会を、とにかく今作ること。
うんうんうんうんうん、
で、作った先には、ご商談の機会を通じて、僕らの事業の理解を得ること。まあもうとにかくここに全集中してるっていう感じですよね。
なるほど。じゃあ既存のパートナー担当するっていうよりは、もう新規を開拓するっていうのを今担当されてるんですか？
おっしゃる通りです。
実際、入社して働いてみて、どうですか？入社前と思ってたところとなんか、変わったとか、ギャップとかありますか？
ありますね。僕もっとなんかすごく順調だなと思ってたんですよ。
ほうほうほう。
もっと求められるものなんだろうなと思ってたんですよ。
うんうん、
でもやっぱり実際新規先行くと、うん、なかなかやっぱりね、その確かに意思決定、重要な意思決定になってくると思うし、 ある種その会社の流れを変える大きなきっかけにもなるだろうし、まあ、そういう意味で言うと簡単に決断できるようなことじゃないんですけど、まあ、それにしても、こんなにいいものなので、どこもスムーズにサッと入れるんだろうなと思ってたんですけど、すごく、やっぱりそこが苦労しているというか、難しい部分で、いかにこれをどう抜けるかっていう。だからもう日々、なんて言うんですかね、僕もまだまだ足りないなと思うのは、相手の立場に立って提案できてないっていう、その主語の転換みたいなところがまだまだ求められてるんだろうなと思ってて、すごく今だから勉強させてもらってるっていう感じですかね。
あ、じゃあ、源さんとしては、いや、こんなにいいじゃんって思ってても相手にはなかなかまだ伝わってないみたいなとこですか？
本当にそうですね。
でも一方で、やっぱりその小売り側の視点っていうのは、まあ、テンクスの社内でもちろん誰よりも、持っているのが今、源さんかなと思うんですけど、なんかそういうとこが活かせてるなって思うこととかはありますか？
あ、そうですね。ありがとうございます。やっぱりそれぞれの、売り場を見て、その売り場の特徴とか、その会社のポリシーとかってことは、それこそホームページ見たりとか、誰かに聞かなくても、直感的に理解できるんですよ。で、その会社の売りとか、ここを強くしていけば、まだまだ伸びるぜ、みたいなポイントって、感覚として染みついてるんですよね。だそういうところをやっぱりお伝えしたりとか、お話しすると、すごくなんか相手の表情が緩くなるというか、
なるほど。
そういう瞬間を見ると、あ、やれるなって思ったりとかですね。だからそういう経験というのはすごくやっぱり生きてるなっていうふうには個人的に思いますけど。
確かに。みんな結構社内の人がね、源さんにいろいろ聞きに行けますもんね。
あとは言われて嫌なこととかがなんとなく感覚的に理解してるとかですね。
あと社内の構造とかね、売上利益の構造だったりとか、どの部がどうだみたいな話とかも、源さんがなんか手に取るように分かっててすごいなっていうのを、いつも入社されてから、そういうことだったんだみたいな面白さがいっぱいありますよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみに、源さんがじゃあ 10X 入られて、なんか今後もっとこういうことがしていきたいとか、こういう点で貢献したいみたいな野望があれば、ぜひ教えてください。
ありがとうございます。とにかく自分としてはもう今打席に立つことばっかりで、もう本当に空振りばっかりなんですけど、早くやっぱり、なんていうんですかね、僕らのプロダクトを信じて、僕らと一緒にやっていこうっていうパートナーをまず一つ作ることですかね。これがまず一つ。で、あとやっぱり、僕の経験は、経験を全然売りにするつもりはないんですけども、やっぱりいろんな、スーパーさんとか、小売店さんを、見ていく中で、ちょっとしたことでまだまだ成長できるんだろうな、みたいなところがやっぱりあって、なんとかこの NS っていうプラットフォームを通じて、実際現場に入って、パートナーさんと一緒に成長させられるような、まあ、うちの会社でいうとグロースのチームみたいなところで仕事してみたいなっていう思いもありますかね。
なるほど、まず開拓をした後は次はグロースのところもいいですね。
はい。
ありがとうございます。私なんか一個だけすごい聞いてみたいことがあったんですけど、源さんって、まあ、その前職でも養殖をこう歴任されてて、でまあ 10X 入って、まあ、私も実際何歳ぐらいだ15歳ぐらいは違うのかな。なんかすごいこう、なんでしょうね。なんか、もうキャリアの早くとか入ってきた、ドキドキみたいな感じだったんですけど、なんか、いつもめっちゃ謙虚じゃないですか。すごい、いや、すごい丁寧だし、いや、これ社内の人多分みんな思ってると思うんですけど、すごい、なんか全然こう、なんでしょうね。なんか、エラーぶるところもなく、すごい謙虚だし、なんかもっとこう、会社のいろんな人にもなんか、これ教えて、あ、こんな、こともわかんないのに教えてくれてありがとうみたいな、すごい謙虚です。なんか、なんでしょうね。語彙が少なくなっちゃった。すごいなって思うんですけど、なんでそんな、あれなんですか？謙虚にやっていけるのですか？
いやいや、もうありがとうございます。これはですね、すごく大きな誤解があってですね。
はい。
もう僕自身がやっぱり自戒の念を込めてるんですよ。
ほうほうほう。
やっぱり、僕自身がドンキで27年間やってきて、さっきも言いましたけど、自分の上には本当にオーナーと社長しかいないような環境でやってたので、もうすごく偉かったわけですよ。
そうですよね。
もう、それこそ僕のこと叱ってくれる人間なんてほぼいなかったわけですよ。だからもう、いかに、自分が横柄だったりとか、自分が人に嫌なことしてたとかってことを、本当にここ最近数年でよく理解できるようになったというか、人の心の痛みというか、
はい。
もうだから次の人生、自分のことをよく知らない人の前では、やっぱりもっと謙虚に行かなきゃいけないなっていう思いと、 もう僕ももう50ですから、残りの10年かけて気持ちよく仕事もしたいし、何せ自分と一緒にやってくれる人には、自分自身の気持ちいい部分をどんどん提供していきたいなっていう、こういう思いですかね。すごく意識してます。
あ、そうなん。じゃあ、昔、そういう、昔はそうじゃなかった時代とか失敗したこととかもあるってことなんですか？
いっぱいあるからこそです。
なるほど。
はい。
そうだったのか。ずっとこうだった。
最低なやつですよ、うんうん、僕なんか。
そうか。なるほど。それを紆余曲折を経て、じゃあ今そのスタイルなんですか？
本当そうですね。うん、でもやっぱり、大事ですよね。人の気持ちの、人の痛みとか分かるってことは、やっぱりすごく大事なことだと思いますよ。
うんうん。なるほど。ちょっとずっとこれが聞いてみたいなと思っていたので、すごく、なんでしょうね。聞けてよかったなっていうのと、でも本当になんか自分も、なんでしょうね。なんかずっと、そのキャリアの先で、よくこう、スタートアップ界とか、IT 界って、なんでしょう、なんか、40、50になってった時、なんかどうなっていくんだろうみたいなのって、やっぱまだその業界が浅いから、なんかよくそのイメージあんま分かんないよね、みたいな話って、よく、なんでしょうね、友達と話になったりとか、相談されることとかもあるんですけれど、なんかこうやって、こう、業界変えてもそこから新しいチャレンジをできるとか、新しいことを学ぶ姿勢っていうのは本当素晴らしいなと思っていて、なんかすごいこう、社内にとってお互いいい刺激になってるんだろうなと思ってたので、聞けてよかったです。
いや、ありがとうございます。
はい。なんか、そうですね。ちょっと、しんみりみたいになっちゃいましたけど、まだ入社2ヶ月なんで、ちょっと、今後のゲンさんの、大活躍に、みんな、期待というか、ワンチームでやっていきたいですね。
ありがとうございます。
常に皆さんに聞いている、じゃあ、おすすめの一冊ですね。漫画でも本でも雑誌でも何でも構わないんですけれど、ゲンさんのおすすめの一冊をぜひ最後に教えてください。
いやー、この質問が一番やばいんですけど、もうね、かっこいいかっこつけたことみんなみたいに言いたいんですよ。こんな本読みましたとか。もうね、僕が本当に最近直近で読んだ本は、結構頑張ってしおれるぐらい読んだんですけど、ノーションの解き方みたいな本ですよ。
ノーションむずいですからね。
ノーションマニュアルみたいな本で、結構分厚い本買ったんですけど、Amazon で。これを読み解くのがものすごい時間かかったっていう。
確かに。確かに。そう、
これを攻略できないことには仕事進めらんないぞ、みたいな話で、うんうん。で、とってもためになって、おかげでなんかようやく触れるようになってきたなっていう。
お、なるほど。
じゃあ。非常にためになりました。
いや、まだノーション本少ないですからね、世の中に。
本当ですね。
うん、うん。
わかりやすい本がありましたよ。
あ、よかった。じゃあちょっとそれ後で教えていただいたら、きっとですね、10X の中では、ノーションの使い方にわからんって思ってる新入社員の人にすごい役立つと思います。
ぜひぜひ予想します。
これでいいのかな？一冊。なんか、ちなみに何でしょう、こう、仕事感とかでなんか大事にしてるものとかあったりします
他に。いや、そうだな。でも、若い頃本当に、全然ためになってなかったけど、自己啓発本とかいっぱい読みましたけど、
うんうんうん、
でも書いてあることって大体一緒だったりするんですよね。
確かに。
だからもう、今更的にはあまり読まないけど、どうだろうな。本もあんまり本当に最近読んでないんですよね。だから、脳症の方を見て、本当に目が疲れたなっていう思いと。
目が疲れた。
そう、漫画とかも全然読まないんですよ。ワンピースはたまに見ますけど。
はい、うん。ワンピースもね、あれ、いつ終わるんでしょうね、ワンピースって。
ね、もっぱらだから、もう今僕の情報源は YouTube ですからね。
あ、そうなんですね。わかります。でも私も YouTube、昔より圧倒的に YouTube を見る量が増えました。
はい。
じゃあ、ちょっとノーションの本貼っておくので、ノーションの使い方が困ったなという人は参考になったらですね。じゃあ、最近の一冊ということで、
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、ちょっとまた、多分このエピソードの前に、山田の部屋っていう、ね、CFO の山田さんと小売のファイナンスについて話していただいた回もあるので、そっちもぜひ合わせて聞いていただけたら嬉しいです。はい。TENX FM では、リスナーさんからのお便りを募集しています。エピソードの感想や TENX のメンバーに聞いてみたい質問など、ぜひお待ちしています。TENX では現在様々な職種のメンバーを募集しています。このエピソードを聞いて TENX に興味を持ったと思っていただいた方は、ホームページのリクルート欄からぜひお気軽にご連絡ください。最後に、ポッドキャストのアプリで番組のフォローもぜひお願いします。はい。じゃあ今日は、ゲンさん本当に、いろいろと聞いてしまいましたが、長い時間ありがとうございました。
いやいや、とんでもないです。ありがとうございました。